いらっしゃいませ、上参りまくります。
クロス FM レディオコネクター、きらめきドレナージュ、及川光弘です。
コネクネク
さあ、レディオコネクター、きらめきドレナージュ、
うん、
今夜は
やった
セレブレートの夜ですよ。
セレブレーション
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
デビュー20周年。
はい、20年突入ということでね。
あ、そっか、はい、そうですよね、数え方的には、ね、
そうですそうです。僕ちょっと 早めに、うん、早めにこう成人式の写真撮っちゃったみたいな感じ。
そうですか。そう、まあ、何でも前傾姿勢でミッチーはこう突き進んでいくみたいな、ね、
だって来年の今日になったら、はい、もう21年目を祝うのさ。
まあそうですよね。
そういうことです。
まあその半年前ぐらいに、うん、まあ、インディーズでという形でね、リリースしてはいましたし。
そうなんですよね。
そうですよ。で、私も、まあ、デビュー前から変な話、うん、お会いしてますから。
そうなんですよ
ね。え、でも20年こうやって、うん、取材させていただけてるこの、うん、なんか現実にちょっとドキドキします。
いや、なんていうんですかね、こう毎年毎年忙しく活動させていただいて、ゴシゴシ姉さんとこうやって会って喋って、
いやいや、
時には喧嘩して
してないしし
てないの、
やめて。
いや、こうやって繰り返していくとさ、うん、こう老化が
ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、
老化がなんとゆっくり進んでいく。
老化の速度よりも早く動けばいいのよ。
いや、だからそれはもう相対性理論的に言えばさ、こう光の速度で動いてると1秒の長さが変わっていくっていう。
そう
時間がこう、まあそんなね、難しいことはいいんですけど、
うん、やめようよ、そんな久しぶりやったのにそんな話を。いや、
ハートはヤング、
何はともあれおめでとうございます。
いや、まさか20年も続くとはね。もう早々に僕10年持てばいいかな。
本当ですか。
もう10周年の時は、うん、あのスタッフと一緒に泣いたんですよ。ライブの打ち上げで、ライブの打ち上げで、うん、なんかね、こう、こらえきれなくなって、
感極まるも
ん。そう、皆さんのおかげですみたいに泣いちゃったんですけど、
うんうん、
まあ、こう20年を迎えた及川光弘、うん、全然涙が出てこない、はい、なんかもう確信に変わったんだろうね、20年をいけるってね。
っていうか、次もっと先を見てたりするからでしょうね。
とりあえず50歳までやってみようかな、う
ん、今おいくつでしたっけ。
45。
何、声がちっちゃい。
今年46です。
そうですね。いや、でもね、ミッチー、続けることは本当に大変だし、
うん、
もっと言うと、時間を重ねるに従って、うん、活動の場所といろんなものがミッチーは増えてきている、うん、これがケウ
ケウね。
ケウです。
まれ、うん、ね、
まれです。
ああ、まあ楽しかったのはやっぱり、うん、秋っぽい僕だからこそ、
はい、
飽きない職につけてよかった、だ飽きないということは、うん、すなわち楽しいわけですよ、僕にとって ね、
うんうん、
で、物を作るということ、これに関して言えば なんですかね、もうそうやって続けてきたというか、学生の頃から学園祭のために生きてきたようなものなので、うんうんうん、やっぱり続けたいですよね、
うんうん、
あととにかく、うんうん、退屈しないように生きるという、う
んうんうん、でももともとは歌って俳優さんもできる、
うん、
まあ、どっち、まあ、表現者みたいなところで、
うん、その芝居ができるミュージシャン、
うん、ミュージシャン、そうそうそう、
歌って踊れる俳優、
そうそう、
まあまあ、ひっくるめて言えばエンターテイナーと。
そうですよね。
もう坂井真秋を目指していく
って
。
そう、
そこじゃない
、うん、まあ、ちゃんと音楽もね、
うん、
ありながら
新春隠し芸大会とかでね、うん、
ね、はい、でもまあそういうミッチー、ちょうどしかもこのレディオコネクターの今日のオンエア日がミッチーのデビュー日っていう5月29日という、
はい、
ね、いい日だななんて思いながら、
うん、
リリースされましたよ今週。
そうです、10
周年のベストアルバムが、
はい、27日に、
うん、
及川光弘ベストアルバム20。
そうです、
これ3枚組。
そうです、
僕の憧れの。
ええ
、
憧れ、
あのさ、うん、昭和のミュージシャンってさ、はい、アルバム2枚組とか好きなんだよね。あとはライブ版とか、
はいはいはいはい、
で、僕は何かっていうと、
うん、
かのプリンス先生、
はい、
プリンス先生がやってきたことを真似したくなる、う
んうん、なるほど、
そういうたちでございまして、プリンス先生のヒットコレクションを眺めながらこういうベスト版にしたいなと思ってたんですよ。
そうなんですか、うん、でも、まあ、プリンス先生もね、去年ね、同時に2枚リリースとかね、リリース形態をされてましたけれどね、
今回驚きだったのは、うん、LP サイズのボックスっていう、
はいはいはいはい、
まあ限定商品なんですけど、うんうんうん、これまだ間に合うんじゃないの、みんな、
なんか豪華仕様になっててね、
1万円だ1万円
いろいろ入ってるんですよね。
そうです、あのミュージックビデオ、
何が入ってるんですか。
え、全曲、
うん、
ミュージックビデオ、全曲の DVD がついていて、はい、もちろん CD は3枚組で、あとは100ページくらいの、写真集と歌詞カードの、うん、その本、
うんう 歌詞カードの本は欲しかったんです。
ああそっか、
1位の、
うんうん、ですね、うん、あとはいろんな思い出が詰まってるかな。
あ
でっかいわけ、はい、俺完成品見た時に、ええ、あれもしかしたらこう等身大の顔じゃねこれっていうくらい、そのジャケットの僕の顔がでかい、
そうなんですね、
うん、
私まだねこの話を伺ってる時点では、
うん、
ちょっと
完成のパッケージを見てないでしょ。
そうなんですね、
でかい。
これちょっと皆さんじゃあ楽しみにしてね、いろいろご自由にご自宅でお使いくださ い、
いうそうそうそう、何キスとかねキスとかねってね、
ちょっと待って
よ、誰も見てないところでそういうことしても別に構わないよ
それは買ったお客様のものですよ、
うん、そう、そうですよ、もうお買い上げいただいたらあなたのミッチーだから。僕のお母さんも 5枚予約したって言ってた
そうそう、ちょっと相当な金額ね、
はい、
いやいや、でもちょっとねまた3枚組なので、
はい、
それぞれ、まあ、ジャンルによって分けてありますの で、
そ、 うです。
それは来週からおいおい、まあ、ファンクだったり、うん、ロックだったりっていうところで聞いていきたいなと思いますので、
そうだ、ね、うん、セパレートで語った方が伝わりやすいかもしれない、
は
い、
そうですね、うん、で今日はですね、
今日は
まずそのあの頃僕はという、
うん、
まあ、やっぱ20年前からずっと長いその、ね、あのミッチベイベーの方もいらっしゃると思いますけれども、うん、やっぱ知らない、意外とほら中学生とか高校生の子なんてもう絶対知らないわけじゃないですか。
そりゃそうだ、生まれてないでしょ、
うん、メッセージいただくんですよ、でも高校生から、うんうん、
あの頃ってデビューした頃、
うん、
デビューね、
まあ、何を胸に
デビュー、いやいやもう野心だよね、
うん、
やっぱりこう熱かったねだしいちいちくじけてたね、悩んでた。
でも、まあ、その頃割と私もご一緒させていただいてましたけど、
うん、
あんまりなんかそれ見せなかったんですね、そしたら。
あのね、努力もね苦悩も人に見せるの好きじゃないんだよね。
あ、
なんていうのかな、意地っ張りなんだと思うんですけど、
あ、
こうこれからよろしくお願いしますって業界各位に挨拶とかするじゃないですか、そういう時はもう自信たっぷりの、
うん、
こう成り物もならないスターをこうどこかで演じていたんだと思うよ。
うん、まあまあでもみんながやっぱりなんかミチが来ると何かが起こるかもっていうなんか期待はやっぱりそこマジックで起こされてましたよ。
うん、だってそれはさ、
うん、
私服からして派手だったもん。やっぱりさ これからデビューするっていうさ新人ってさ、その辺のバイトの兄ちゃんみたいな格好だったりするじゃん。髪の毛も適当な寝起きみたいな。
はい。
でもそこはセルフプロデュースとしてなんて。っていうのかな、そのレコード会社に挨拶して回る時だって、ちゃんとしてたかな、
ちゃんとしてたかなっていうかあれ私服ですよね、
私服私服、
やっぱり派手な黄緑とか黄色とか好きでしたもんね
好きっていうか、いや自己演出ですよ。
あ、え、演出ってことか、
うん、で当時はもうガリガリだったので、ヒステリックグラマーとか、
はいはいはい、なんか女性もののサイズでも入りそうな感じでしたね。
女性ものを着てました ね、
ねレディースのね、
うんうん、
クロス FM にねいろいろ写真が残ってたりもするんですよね。
気持ち悪いこの写真気持ち悪い、
ね、まあまあまあこれもファンの皆さんちょっとご覧になられたこともあるかと思いますけれども、
うわ、
や
ばいね
ちょっと言葉がよどみましたよ、大丈夫ですか。
なんていうのかな、こう美しいかどうかは別として、はい、こう人からちょっと離れつつあるっていう、
いやいやいや
人間っぽくないね。
そうなんです、
うん、
そうなんです、国籍とかっていうより、
うん、
星はどこかなって感じでした。
うん、確かに、
うん、
まあそれも自己物ですよ、
まあ、
目立ってなんぼのド新人ですから。
でもその中でじゃあ自分が編み出したすぐにはミッチやっぱり自分の思い通りにはいかなかったじゃないですか。
それはそうだ、
うん、
やっぱ社会人としてね、
うん、
まあ実際そのデビューが決まるまではアルバイターフリーターだったわけだから、まあそのどんなにね俳優養成所に通おうともライブハウスで頑張っててもフリーターはフリーターですよ。
一人暮らしもなさってましたその時は。
うん、実家でした。
実家で、うん、じゃあその後に出られたんですね。
そう、レコードデビュー決まってから一人暮らしだから25で25歳で
そっかそっか
始めたんですね。
そうですよね、うん、でもそこからミッチーの、
うん、
まあでもミッチーがくじけてたっていうね、なんかそうだったのかなんて思いながら、
うん、
でもやっぱりブレてないなかったと思うのでやりたいこととか。
そうです ね、 その美意識というか、
あ、そうかそうか、
美学というのはブレてないですね、うんうんうん、ただそれを理解していただくことになんか疲れてたね、
うん、
難しいですよ、だって、東芝 EMI だって、当たるかどうか分かんないのに お金をかけるわけじゃないですか。
そうですね。
で90年代初頭、うんうん、もしくは90年代半ばの音楽業界っていうのは今と全く違って、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、違いますよ。
本当に CD が売れていたし、
そうです。もうちょっとバブルみたいなところありましたよね。
そう、
うん、
でそういうと、そういうところもあったんじゃない、うん、その当たんなかったら別のやつみたいな使い捨て感いやちゅうかミュージシャンなんて
まあね、あの、うん、まあいろんな
当たりはラッキーですよ。
いろんなあのパターンでチームでなさってるとこもありますからね。
うん、まあまあ、
でもそれを言うならばですよ、うん、ミッチーがこの20周年で、まあ、来週から聞いていきますけど、
うん、
今度アルバムで新録した分もあるじゃないですか、
うん、
で今実際もうツアーも始まってて、
うん、
と思うとミッチーもすごいけど周りのなんかミュージシャンとかチームがこれを やらせてあげようっていうか、そのほら、
うん、
うちにもノーストレスでやってほしいって思う、
うん、
そこがすごいと思いません？
それはね、
うん、
あったと思う。その愛でしょ、
う
ん、すなわち
なんかチーム、なんかバンドじゃないんだけれど、うん、まあ、ライブの時はバンドですけどいつもあるわけじゃないじゃないですか、
うん、まあ、ソロアーティストですよ、
うん
うん、その好きなようにやらせてあげよう感でしょ、まあ、それは愛じゃない、
うんうん、
愛あったよそれは、
ね、
でやっぱねライブを見てくれた地方 その全国の、
うん、
イベンターの人たちにも愛があったの。それこそ共同西日本と
か
とりあえず面白そうなことはやるんだなっていうのはさ、
うんうん、
こう暗黙の了解じゃん。あ、普通の、うん、ロックコンサートじゃないぞこいつっていうのはもうみんな知ってたわけよ。で次は何をやるんだろう、次はどんな曲が出てくるんだろうっていうワクワク感は全国にあった。
うん、うん、いやそこをねミッチーはちゃんとこう重ねながら、
そうですね、
そして自分のやりたいこととこうね
バランスを取ると、
うん、
でまずはとにかく、うん、認知度を上げる、うん、有名になる、早く全国区になるっていうところが、うん、まあ関わる関係各位全員のその望みだったので、まあキャラクターを押し出していったよね、
うん、まあでも突然辞めたりとかね、
突然辞めたりもういいかなみたいな違う僕だってそのレコード会社相手にあの早くあの連続テレビドラマに出る俳優になりたいですとかってさ、お前まだあのファーストアルバムも出てないのに何言ってんのっていうような発言をしてた。なぜかというと、音楽だけで一点突破するのは、
うんうんうん、
自分自身不安もあったし、
うん、
あの最初のチャンスでこけたらもう次がないわけじゃんだから契約期間内3年以内に俳優のチャンスも欲しかったんです。
待って、25歳ぐらいですよね。
25歳でだから計画通りになりましたけれども、
本当周りの大人たちは大変だったなと思いますけどね。
大人たちはあの大丈夫かっていう、
いやもうほら なんてこう言ってこうほらね、あの分かってもらおうとか、みっちゃみっちで分かってもらおうと思うわけだし、
うん、
まあまあまあでもそれがあったからの今ですね。
まあはったりだったと思いますよ、
うん、
はったりというか、
うん
うん、だからプレゼンに長けていた。
でも自信もありましたもんね。
自信と不安半々でしたかね。
でもやっぱり旗で見てて、
うん、
インストアだろうがライブだろうが有料ライブだろうが見せたらもう強いっていうのがあったので、
そうね、
うん、体験したらあもうハマるなっていうか、
うん、
そこに入るなっていうのが分かってたので、
そうかもしれない、
うんうん、ミッチーちょっともう振り返ると本当はこれだけじゃなくてね、もっと面白おかしいこともいっぱいあるんですけれども、
はい、
やっぱ今日がデビュー日ということで、
うん、
この話をね伺ったところで、
じゃあ最後にもう一つ言っていい？
あ、どうぞ。
デビュー当初の僕は、
うん、
いつもおへそを洗っていた。
それはおへそが見える衣装だったから。
そう、へそ出しルックだったからおへそをきれいにしていた本番前に
今ではね、
うん、
おへそよりも丹田の方が気になる及川光博さんですね
何丹田？
丹田っておへそのちょっと下のこの大事な気が溜まるところが ね、
うん、
あります
ね。ラブハンドルね
違うわよ。
あ、そうなの。
まあでもね、皆さんも本当に手元に持って、まあ、いろんなミッチーと歩んだ20年もあれば、
そうそうそう、
ね、まだ1年目ですという方もいらっしゃるでしょうけど、
このねベストアルバム20はね、うん、その年代順にただ並べただけの曲順じゃないので、
そ
この工夫をね楽しんでいただけたらいいと思いますし、はい、何よりもこう新録音の、まあ、おなじみの、
うん、
まあ、みんなの大好きなあの6曲を
そうなんです、
新録音したもの、要は最新型の及川光博を聞いていただけるので、
さっきお送りした悲しみロケット2号も実は新録だったので、
そう
新録から
そう、あれはファンタスティックスとね、撮ったもう最新バージョンなんですけれども、ボーカルテイクは96年の僕の、
あ、ボーカルテイク クはその時のままで、
あの、ね、この曲に関してはこのボーカルテイクでいいっていうのもあるんですよ。歌い直したいのもある。
あはは、でもなんかわかるな、この曲いっぱいやっぱよく聞いた歌でもあるし、
そう、うん、だからそういうね、あの本当にマニアじゃなかったらね何にも楽しくないで、ないであろうね。
そんなことはないですよ。
そういうちょっとした工夫を凝らしたベストアルバムになっています。
はい、まあ、ちなみに悲しみロケット2号の新録は、うん、あのディスク2の三ツ日ロックのオープニングなんですけど、はい、まさにもうプレイボタンというかスタートした瞬間から、うんうん、わあ登場みたいなね、
素晴らしい。
で実は今夜もう一曲かけたいんですけど、はい、この曲は、うん、なぜ選ばれましたか。
今ツアー中なんですけれども、非常にあのみんな笑顔でキラキラと踊っているので、うん、やっぱこういう曲好きなんだなみんながっていう。ちなみにこの曲はあのベースはもう本当に普通 のファンクで、
はい、
まあ、それを歌謡曲にこう昇華させたというか、うん、非常に私らしい、初期の私らしい作品となっています。聴いてください。ミッチーで今夜桃色クラブで。
Cross FM Radio Connector.